それでは通告に従いまして一般質問をさせていただきます。まず1点目は壱岐市の情報発信のあり方についてです。すでに多くの地方公共団体で Facebook ページが開設されていますが、壱岐市にはまだページはありません。昨年壱岐市のホームページがリニューアルされ、それもまだまだ改善の余地があるとは思いますが、そのホームページの大切な情報を効率的に拡散していくためには、やはり SNS、特に Facebook の活用が必須だと考えております。調べたところによりますと、現在35都府県、市区町村としては1100以上の自治体がページを持っています。長崎県では、県はページを持ちませんが、9市2町、例えば長崎市のページには4000のいいねがついています。これはつまり長崎市が一つの記事を上げると4000人にリーチする可能性があるということです。佐世保市は7500、津島ではここはなぜか全部英語表記のページですがいいねが820、五島市では2500、また他県では例えば福岡市が9000、佐賀県武雄市ではなんと3万ものいいねがついています。壱岐市ではどうでしょうか。市長は Facebook のページとブログもお持ちです。ブログの読者数はこちらでは把握ができませんでしたが、 Facebook ページのいいねは現在528件だと認識しております。ここでホームページとブログ、SNS の違いについてお話したいと思います。ホームページの優れている点は主に3つ。1つには情報の寿命が長いということ、2つ目には検索エンジンとの相性、つまり Google などで検索すると上位に上がってくるということです。3つ目には滞在時間が長く熟読度も高いということです。要するに本当に情報が欲しい人にはここに置いてありますので、いつでも読むことができますよというメリットがあります。 SNS の優れている点は2つです。1つ目は情報のリアルタイム性。例えば先月2月に行われました壱岐市福祉大会、島田洋七さんの講演会もあってかなりの人が壱岐の島ホールに集まりましたが、ちょうどこれから島田洋七さんが出てくるというタイミングで、ピョンチャンオリンピックでフィギュアスケートの羽生選手のフリーの演技が終わるぐらいのタイミングでした。そこでスマートフォンで調べて一番情報が早かったのがツイッターでした。その時ちょうど教育長もいらっしゃいまして、この点数なら金メダルもほぼ間違いないだろうということで、安心して講演会、そしてその後のアトラクションも楽しむことができました。それがその情報のリアルタイム性というのが優れた1点。2つ目は情報の拡散度です。例えば1000のいいねがついているページに記事を上げれば、人それぞれの利用頻度にもよるとは思いますが、それでも何百人の人の目に触れ、そしてそれを読んだ人が記事に対してまたそれをいいねをしたりコメントするなどのアクションを起こすことによって、さらにその人の友達にまで情報が拡散していく、指数関数的に情報が広がっていくわけです。そしてブログはその中間といったところでしょうか。壱岐市でもウルトラマラソンや、そして壱岐ビズ、そして最近では移住促進のための壱岐島暮らしなどの Facebook ページがあり、それらは効果的に運用されていると思いますが、やはりそうした事業を壱岐市が主体でやっていますということをアピールするためにも、壱岐市の公式 Facebook ページというのが必要になってくると思いますが、これからも開設の予定はないのでしょうか。また2つ目の質問ですが、民間ではすでにいろんな団体個人が SNS を使って効果的に壱岐を宣伝していらっしゃいます。壱岐市の情報もホームページをチェックして、その都度効果的に情報を発信してくれています。 何の見返りも求めることもなく、益のためになるならと、の思いがそういう人たちにはありますので、益師からもそういう人たちに向けて情報を提供できるような、そうした取り組みについて可能性を探れないだろうか、というのが二つ目の質問です。以上の点についてご答弁をよろしくお願いします。
山川忠久議員の質問に対する理事長の答弁を求めます。熊総務部長。
おはようございます。
おはようございます。
1番、山川議員の質問にお答えをいたします。ご質問1番目の内容でございますけれども、Facebook をはじめとした SNS ページ、これについて解説の予定はないのかという最初のご質問でございます。本市では急速に進む情報化社会の中で、市民皆様をはじめ利用者のニーズの拡大に対応するために、また本市の日本遺産認定を機にさらなる情報発信を図るために、昨年度に遺棄しホームページのリニューアルを行っております。リニューアルにおいてトップページを充実させ、使いやすさを重視した利用者に優しいホームページを心がけ、また災害等緊急時の対応などその利便性の向上を図ったところでございます。今後は議員ご指摘のとおり SNS との連動の必要性を考えておりまして、遺棄しホームページと連動させることでさらなる情報発信を図るため、現在遺棄し Facebook ページを開設する準備を進めており、できるだけ早い段階で開設したいと考えております。今後も市ホームページの充実を図るとともに、 SNS をはじめ各種ツールを活用した効果的効率的な情報発信に努めてまいります。次に2番目の質問でございますが、行政の情報と民間の各団体個人を含めた壱岐の島の総合的な情報発信をする取り組みの可能性についてでございます。壱岐市の情報発信につきましては、市のホームページをはじめ壱岐市福岡事務所、その他壱岐市観光連盟など多くの関係機関団体、そして市民皆様にもブログやインスタグラム、フェイスブックなどを使って壱岐市を大いに PR していただいており、先ほど議員おっしゃるように市長もブログやフェイスブックを使って壱岐市での出来事やさまざまな行事などについてご紹介をさせていただいております。議員ご指摘の行政の情報と民間の各団体個人を含めた壱岐の島の総合的な情報発信をする取り組みにつきましては、民間団体や個人を含めてしまうと膨大な情報量となり、管理が難しいことや利害関係などが発生する可能性が高いため、市として一元化することについては現在考えておりません。ただ先ほど議員おっしゃったように協力していただいている方々に対して積極的な情報の発信というのは心がけていくつもりでございますけれども、それをどういう形で行うかということは今のところまだ具体化はしておりません。なお行政に関する各種の市政情報、観光情報、イベント情報などについては、昨年度にリニューアルしました壱岐市ホームページの中で体系的に整理を図り、利用者が見たい情報を必要に応じて幾通りもの方法でたどり着けるようトップページに配置をしております。また市ホームページのトップページに広報 PR のコーナーを設けておりまして、その中で壱岐仕事サポートセンター、壱岐市ふるさと商社、壱岐島暮らし等のホームページをリンクさせており、民間やその他に関連する情報への誘導を図っております。今後は先ほどお話がありました壱岐市のフェイスブックページを開設しまして、そちらとも連動してさらなる情報発信に努めてまいりたいと考えております。現在の情報発信の取り組みを紹介させていただきますと、政策企画課管理分としては壱岐市ふるさと納税に関してホームページ Facebook、Twitter、YouTube、LINE、壱岐市地域おこし協力隊に関しましては、Facebook、Instagram、そして男女共同参画壱岐に関しましては、Facebook の3種類がございます。地域振興の推進課管理部としましては、壱岐島倉市に関してはホームページ、Facebook、ウルトラマラソンに関してはホームページ、Facebook、離島プロジェクトに関してはホームページ、Facebook、Instagram、YouTube、壱岐コスプレ、プロジェクトに関しましてはホームページ、Facebook、Instagram の4種類を取り扱っております。観光商工課管理部としては、壱岐市観光連盟に関して、ホームページ、Facebook、Instagram、福岡事務所に関しては、ホームページ、ブログ、Facebook、Instagram、壱岐仕事サポートセンターに関しては、ホームページ、Facebook、Instagram、壱岐市ふるさと商社に関しては、ホームページの4種類がございまして、合わせて11種類取り扱っているところでございます。なお、市ホームページのトップページには、お役立ちリンク集を設定をしておりまして、このページの活用についてお問い合わせもメール送信フォームからできるようにしておりますので、ご活用いただきたいと思っております。以上でございます。
以上、
山川議員。
はい、Facebook の解説、 Facebook ページの解説に前向きな検討をいただきました。大変素晴らしいことだと思います。そしてそれぞれの事業についてホームページ、そしてまたフェイスブックページがありますので、そうした壱岐市の公式フェイスブックページで随時そういった情報を、シェアしていただけると、もっとより、効果的に情報が拡散できると思います。また、市の職員さんの中にもですね、フェイスブックや最近ではインスタグラムを使って、そうした情報を発信していらっしゃる方もありまして、例えば昨日も壱岐で古事記をテーマにした漫画とアートのプロジェクトが始動したという記事を職員さんが挙げていらっしゃいました。しかしやはり個人の名前ですので、その人がその人を知っている人でなければ職員かどうかはわからないし、やはりそこは壱岐市が挙げるということに重みが違ってくると思います。そうした職員の皆さんの意見を集約して、ぜひとも早急に検討を重ねていただきたいと思います。そしてまた民間との共同について、これは情報が膨大になりすぎるため難しいとのことですが、もうすでに昨日までに2221人のメンバーがいる、その名も壱岐というグループがあります。Facebook をしない人には少し説明が難しいんですが、参加するには管理者の承認が必要になり、そして党内外の壱岐のファンの方がどんどんそのグループに集まっています。これは7年前に、元は数人のメンバーの連絡網として立ち上げたのが、だんだんと情報発信の意味合いが増してきて、今のように大きなグループになったということです。壱岐のことが好きなら、どなたでも参加できるというスタンスは取りつつも、気持ちの良い交流ができるようにと、一定のルールがあり、非常に成熟したコミュニティだと思います。あさっての日曜日、鉄腕ダッシュの放送があり、壱岐でのロケが放送されるという情報も、壱岐市のホームページに上がった情報を拾って、そして壱岐のグループに、その壱岐のフェイスブックのグループに上げたりと、常に壱岐市の情報にアンテナを向けていらっしゃいます。管理者の一人にお話を伺いましたが、やはり自分で探してあげるよりも、壱岐市からの情報提供によって、上げる方がやりやすいし、また信頼度も高いと、そしてより多くの情報を拡散できるだろうということです。また昨年壱岐でも講演をされた Facebook Japan の社長や、そして広報担当者もこの壱岐のグループに興味を持たれており、いろんなところでこの壱岐のグループのことをお話しされているということです。このように、成熟した民間のグループがあり、さらには大元の運営会社のバックアップも見込める状況で、これを始めない手はないと思いますが、こうした状況に対して何かご意見があればお願いします。
以上、総務長。熊総務部長。
山川議員のただいまのご意見について、お答えをさせていただきます。市が中心となって、一元化に取り組むということにつきましては、先ほど述べさせていただきましたとおり、民間を含めますと膨大な情報量になる、これがまず1点でございます。次に、管理に困難を、そういうことで管理に困難をきたすということで、次に行政が関与しにくい、または取り扱えない分野も出てくる可能性があります。それと、利害関係が発生することも想定をされます。こういうことから、現在のところは官民を合わせての情報発信の一元化については慎重に考えているところでございます。これらの問題を解決する方法等がございましたら、今後情報等をいただければ検討していきたいと思っております。よろしくお願いします。
はい、以上。
山川議員。
はい、先ほど言いました通り、 Facebook Japan が、おそらく協力してくれるだろうという思いがありますので、そうしたところに相談されて、ぜひ、このお話を進めていただきたいと思います。先日当該の方と意見交換をする場がありましたが、その中でも、口々に言われたのがですね、壱岐市へのアクセスの難しさということでした。観光連盟、それから壱岐市などでもそうした情報は、発信されていると思いますが、実際にそうした人たちの立場に立ってみると、ベイサイドに行って、どの船に乗るのかまずわからないと、そして船が決まっても どのビルに行けばいいかわからない、そして料金体系もわからない、そして壱岐に着いたら着いたで港が3つ、これは島民にとっては素晴らしいことですが、島外の人にとっては混乱をしてしまうということです。そうしたことで、壱岐市がこれから観光を活性化させ移住を促進していくというなら、島外に向けて効果的に情報を発信して、そして島民も壱岐の情報に精通し誇りを持ってお出迎えすることが何よりも大切だと思っています。ぜひとも情報発信についてこれからも研究を続けていただきますようお願いして、一つ目の質問を終わります。次に大きな項目で2番目の質問に移ります。12月、1月と忘年会、新年会のシーズンが終わったかと思えば、早くも年度替わりで宴会の多い時期となりました。壱岐の料理は観光客の皆さんが驚くほどの美味しさと、そして量も自慢ではありますが、いつも気になるのが宴会場を後にするときに食べ残された料理です。飲食を提供する側としてはその店の評判に関わるため、味も量も落とすことはできないということで努力されているわけで、それを残して帰るというのは大変申し訳ない気持ちになります。統計によると、国民1人当たり1日1杯分の食品が、茶碗1杯分の食品が捨てられているということです。壱岐市でもかなりの量が廃棄されていると思いますが、こうした事態を壱岐市としてどのように対策していくか、その考えをお伺いしたいと思います。そして2つ目の質問ですが、食品ロスについて調べたときによく目にするのが、3010運動という取り組みで、これは宴会が始まったら最初の30分とお開き前の10分間は自分の席についてしっかりと食事を楽しみましょうということを呼びかける運動です。これは福井県で始まり、長野県松本市が採用して、少しずつ今もなお全国に広まっている運動があります。実践事例も多く導入しやすい運動だと思いますが、壱岐市でも取り組まれてみてはいかがでしょうか。三つ目に、食品ロスに関しては、消費者庁、農林水産省、環境省、厚生労働省などが各省庁もそれぞれ対策に乗り出しているようです。九州でも飲食店にも食品ロス削減への努力を促すために、九州食べきり協力店への登録制度というものがあり、これは小盛りメニューの提供や食べきりの呼びかけ、そして廃棄物のリサイクルなど 食品廃棄を減らす努力をしている飲食店の登録制度です。壱岐市では登録してあるのは原ほげ食堂さんが食材使い切りメニューの導入ということで1件だけ登録してあるようです。また九州食品ロス削減施策バンクという制度があり、こちらは各市町村の食品ロス削減の取り組みを登録する制度です。長崎県では現在6つの市町が登録されています。このように食品ロスに対する危機感は高まり、そして自治体がどのように対処しているかにも注目が集まっている中で、壱岐市としてどう対処していくか、ご答弁をお願いします。
高下保健環境部長。
山川議員のご質問、食品ロスの削減の取り組みについてお答えをいたします。ご指摘の3010運動につきましては、私も議員からの通告書を見て関係資料を精査したというのが実情ではございますが、お答えをしたいと思います。壱岐市といたしましては、平成24年4月に供用を開始をいたしました壱岐市クリーンセンター、そして壱岐市汚泥再生処理センター、この2つの施設の計画段階におきまして、資源循環型社会の推進、そして焼却ごみを原料化することを決定し、可能な限り資源のリサイクルに力を入れてきたところでございます。市民の皆様にはペットボトル、空き缶、トレイ、新聞雑誌等の古紙の排出をお願いするとともに、新しい対策といたしまして、廃棄物となった食品残渣の液肥化、飼料汚泥、浄化汚泥の堆肥化、焼却灰のセメント原料化などを実施をいたしております。結果といたしまして、廃棄物のリサイクル率においては県下ではトップを続けている状況となっています。このような取り組みと並行をして、議員ご提案のように壱岐の食材で作られたおいしい料理を堪能し、その結果として廃棄物として出さないということも大きな取り組みになるのではないかと考えております。市といたしましても情報を収集をして、広く市民の皆様に現状をお伝えするとともに、飲食を提供される事業者の方々と連携を図りながら3010運動へ取り組んでいくことも必要だと考えております。長崎県の取り組みをご紹介をいたしますと、平成29年度から新しい事業としてエコ&ヘルシー長崎推進事業が開始をされ、昨年11月に食品ロス削減推進協議会が設置をされています。その取り組みといたしましては、食べきり運動の推進のホームページを開設して、協力店の検索、取り組みに対しての事例の紹介ができるよう整備を進められることとなっています。その中で九州食べきり協力店への登録推進として、飲食業、ホテル業組合、食品衛生協会等の各種団体の講習会の機会を活用して、食品ロスの具体的な取り組みについて指導・紹介が実施されることとなっております。宴会等における食べ残しに対しましては、厚生労働省や消費者庁など4省庁から飲食店等における食べ残し対策に取り組みにあたっての留意事項ということで、食べきりの促進や食べ残し料理の持ち帰りは自己責任の範囲で行うことなどが示されております。これらを参考にして、食事を提供する側、提供を受ける側がお互いに理解を含めて取り組んでいければと考えています。また食べきりになりますと、健康面からの配慮が必要となってまいりますので、宴会の予約をする際は参加者の年齢層や男女比などの情報を事前に店にお伝えし、店側も幹事さんと打ち合わせていただくことで、食品のロス削減につながるものと思われます。また九州 食品ロス削減施策バンクの登録に至ってはおりませんが、壱岐市ヘルスメイトの皆様が壱岐の島地球温暖化防止キャンペーンの折にエコクッキングの紹介として野菜の皮やヘタを使ったスープや出汁を取った後の出汁殻で佃煮を作って市民の皆様に提供している活動もあり、登録に値するところでございますので、今後これらを含めた食品ロス削減対策につながる活動のバンク登録に向けて取り組んでまいりたいと考えております。
以上、
山川議員。
はい、3010運動やそれから九州食品ロス削減施策バンクについて前向きなご答弁をいただきました。県の廃棄物対策課に九州食品ロス削減施策バンクについて電話で聞きましたが、まだ昨年11月に始まったばかりの制度であるし、そしてまた実際にどれくらい廃棄物が減ったかの算出は膨大なコストがかかりすぎるために難しいだろうということで、こうした取り組みの効果を知るのはやはり食べる人と提供する側が実感しなければいけないということだと思います。またこの施策バンクに登録することで九州各自治体のいろんな取り組みを共有することができるということで、壱岐市からの申請もぜひお待ちしておりますということでした。それから3010運動をやったとして、それで食べきれればいいんですが、先ほどお話にありましたようにどうしても無理な時には持って帰るということもあるかと思います。民宿をやっている友人と話しましたが、お店の方からそれを進めるということはやはり難しいということで、壱岐保健所に問い合わせましたところ、やはり宴会場で出す料理はその場で食べるということを前提としているので、持ち帰りとなると食中毒のリスクが高まり、そういうことは、あまりお勧めはできないということでした。しかし農林水産省のホームページにはこうした取り組みの一環として宴会5か条というものがありまして、今部長からご紹介されたところと被るんですが、まずは適用注文、そして2番目には幹事さんからおいしく食べきりましょうという呼びかけ、そして3つ目は初めの30分、そしてお開き前の10分は席を立たずに食べましょうと、そして4つ目は、食べきれない料理は仲間で分け合う、そして5つ目、それでも食べきれない料理はお店の方に確認して持ち帰りましょうということで書いてありますので、自己責任の範囲で持ち帰りもやった方がいいという認識でいいだろうと思います。今お話ししたことは、例えば、先ほどの話にもあるようにあらかじめ男女比や年齢層を事業所に伝えたりと、食べきれなかった場合は持ち帰るということをあらかじめ伝えるということは事業所と利用者の努力が必要になってくるわけですけれども、こうしたことについて、また何か意見があれば。
高下保健環境部長。
はい。はい。3010運動につきましては、環境省の方のホームページを見ますと、その推進のために、作成をされた、テーブルの上に置く三角柱、感じのいいものが、サンプルとして宴会ごとにアップをされております。これらを活用することによってですね、食べる方も意識をしながら食べられるということになると思いますので、そういうのも利用しながら取り組んでいきたいというふうに思っております。
はい、以上。
山川議員。
はい、ありがとうございました。今回食品ロスについて取り上げましたが、最終的には楽しく食事を楽しむのが目的であって、強制的に健康を害するような食事の仕方を推進したいわけではありません。今回議案が提出された壱岐市高齢者福祉計画に謳われているように、高齢者になっても健康で安心して暮らせる街を実現していかなくてはなりません。楽しく食べることと美味しく食べきることは相反することではありませんので、市民の皆さんの協力を得ながらこの運動を推進していきたいと思います。以上で私の質問は終わりにします。ありがとうございました。